ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナーティパータウェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
パーナーティパータウェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
アディンナーダーナーウェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
アディンナーダーナーベラマニシッカーパダムサマーディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカーパダムサマーディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカーパダムサマーディアミ。
ムサワダウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
ムサワダウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナベラマニシッカパダムサマディアミ。
サドサドサド
サドサドサド。
カハンニャハラミタシンヨンカンジザイサツギョジンハンニャハラミタジショケンゴンカイクー 西空薬者利子式不異空不異式即是空空即是式住相行式薬部尿是者利子諸法苦諸不諸不滅不苦不浄諸不現世苦苦諸無識無住相行識無限二微是心二無識諸苦未即法無限界乃至色界無無明薬無無明人乃至無老死薬無老死人呪滅道無知薬無得意無所得公菩提薩多般若波羅蜜多故心無懸懸懸懸故無苦不怨離一切天道即如涅槃三世諸仏般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多大人修是大名修是無上修無徒道修の上一切苦真実不苦切般若波羅蜜多修即切修圧帝伽帝波羅伽帝波羅蘇伽帝娑婆伽梵夜行願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆ともに仏道上善ことをおおおお地方三世一世福世尊菩薩摩訶薩
じゃあちょっと今からね1時間半ぐらい話しますのでゆっくりリラックスして聞いてください。はい、鎌倉は今日ね午前中結構晴れてたんだけど今薄曇りになってきて ですね。夕方から雨なんですけどね、皆さん傘持ってきてます。まあ、はい。うん、まあいい、たくさんあるから。なんか座禅会の後って雨降ること多いですよね。なんかみんな 傘持って帰ることが結構多いけど。で、大体晴れてるからウォーキングメディテーション必ずできるしね。雨でできなかったことってないですよね。だ、気にした。はい。はい、ですね、今日はちょっと華やかな名前が出るんだけど、だけどダメかな。ステファン・ホーキング博士から、ダララム・ホー様から、茂木健一郎さんからっていう、まあ、ホーキングさんは冗談だけど、今日ね、ホー様と茂木さんとの対談をですね、予告通りに取り上げます。ね、これは去年のね、11月に、ホー様いらして、四国のね、方で、四国の新居浜ですね。新居浜っていうのは、実は私も新居浜1年間いたことがあって、それは瑞陽寺っていうね、曹洞宗の僧堂があるんですけども、そこで私1年間、曹洞で修行したことがあるので、よく知ってるんですけども、まあ、それは瑞陽寺じゃなくて別のね、ところで、法様と、茂木さんとかが、対談されました。で、それは、この実際の11月の時にね、茂木さんが、ツイッターで、かなり詳しく書いていたので、で、それを受けて、私も、ツイッターだけじゃなくて、ブログにも書かれたと思うけども、それを、皆さんへのメールの中で引用したりとかね、いろいろして、だと思います。ただその時は実際の対談の内容については、どこにもなかったんでね、まあいずれいろんな形で出るだろうっていうことで、でそれで今日取り上げるのは言葉っていうね、これは集英社から出ている言論誌ですね、クォータリーでってことは1年に4回出すってものですけども、それの第3号で。今年の、ね、3月の初めぐらいに出たんですよ。だから3月の初めでその後震災になっちゃったからもう何があるか分かんなくなって、私もちょっとここまで見る余裕がなくてね、で最近なんかの調子で、見たら、あら、なんだここに載ってるんじゃないってね、気がついたので、ちょっ と,、2ヶ月ぐらい遅れてますけども、まあね、ちょっとこの2ヶ月こんなことを話す余裕なかったから、取り上げる、知ってても取り上げられなかったですけどね、まあ、ようやくこれを取り上げるだけの、ね、余裕はできてきたと思いますので、今日はね、この対談についていろいろお話ししていきたいと思います。ただもちろんね、一方案でやる以上は、ただ単にこういう法様と小木さんとはこういう対談をしてこういう話題になりましたっていう、ね、話では当然なくて、まあそれを踏まえながら、非常に大事な点に触れていて、でそれはそっくりそのまま、皆さんのね、今日この部屋にいる人、だからこのポッドキャストを、ね、聞いていらっしゃる人たちの、生き方と、それとまあ一番直近には瞑想そのものですね、に関係が非常に深くしてきますので、ね、そこで辺についてお話ししていきたいと思います。はい、今日の題はね、まあ茂木さんだから、こうしましょうかね、脳とは何か、意識とは何かにしてください。脳って脳みその脳ですよ、ブレーンの方ですよ。脳とは何か、意識とは何か、まあ、その答えが出るはずないんだけど、まあ、一応ね、問題の整理だけは多分できると思うので、っていうか、この、じゃあ、こういうね、ちょっと、原理的にきちんと押さえておかないと、本当に混乱だけじゃないですか、ね。ですから、今日はね、かなり原理的な話をして、 それがそっくりそのまま、皆さんの、なかなかうまくいかない瞑想とうまくいった瞑想とあとまともに関係してきますのでね、だからそれについてお話ししていきたいと思います。はいはい、じゃあまずは、いろいろ告知からしていきながらね、話を進めていきます。なんか ごちゃごちゃして大丈夫ですか。はい、ですね、まず本の、紹介なんですけども、阪神のね、ティグナタ・ハンシの、来日がキャンセルされたんだけども、まあ、この来日に合わせてですね、たくさんの、翻訳本、日本語訳の、ね、本が、出版予定をされていたわけですよ、ね。ドンピシャリに間に合うようにね、要するに、本来だったら4月の末にいらっしゃるはずだったので、まあ、4月の、ね、上旬ぐらいに、一斉に出るね、予定でずっと去年から翻訳されてる人と、出版社とねが非常に努力をされてかなりね本が出ました、ね、それで先週ご紹介したのが、野草社から出たブッダの気づきの瞑想、ね、山畑王元さんと島田圭介さんというね、お二人の人によるものですけども、山畑王元さんですね。はい、失礼しました。はい。まあ、それについては先週お話ししました。それで、今週もね、2冊送られてきて、で、それは、池田久代さんっていうね、池田久代って、名前もすでに、ティグナタ・ハンシの、ね、本を読んでる人はおなじみだと思いますけども、すでに非常にいい、ね、翻訳を出していますよね、彼女はね。例のブッダ伝ですね、ブッダのとか、ちょっと失礼します。はいはい、オールドパーツ・ファイト・クラウズのね、翻訳であるブッダ伝ですね、小説ブッダでしたっけ、ね、非常に分厚い本ですけども、それを出された方で、まあ、それ以外に、リビング・ブッダ、リビング・クライストってね、っていうのも何年か前に出されてますけども、まあ、つい最近では、すでに、もう1ヶ月前ぐらいかな、紹介してますけども、まあ、実際紹介しただけじゃなくてね、法話の中で取り上げて、2、3回も、法話のテキストとしてね、使わせていただいている、死もなく、恐れもなく、No Death, No Fear ですね、Comforting Wisdom for Life、生きる知恵としての仏教っていうね、っていうのを、春秋社からのね、これはすでに、1月前ぐらいに紹介して、もう実際使ってきています。で、それでもう一つね、送っていただいたのが、蓮華の瞑想っていう題ですね。で、出版社は宝蔵館。で、宝蔵館というのは、京都の、東本願寺さんのね、目の前にある、本屋さんで、それは出版もやってるんだけども、本屋さんとしても、ちゃんとしてるんですよ。で、ですから、京都行かれた仏教書を見たいという人は、ね、東本願寺さんの前の宝蔵館というところに行かれたら、仏教書、まあ、主に新刊ですけどね、ほとんど出てますので、京都観光される人は寄られたらいいかと思います。宝蔵は分かりますね、宝の蔵ですよ、はい、でそこからね、蓮華の瞑想というのが出て、これは The Blooming of a Lotus というね、英語の本からの訳 で、でこの The Blooming of a Lotus は1回だけ ここでも法話の中で、使ったことあります。っていうのが例の、マインドフルネスがブッダであるっていうね、っていう、下があるんですけども、それの説明としてね、一回法話をで話したと思いますけども、でその本の、その下文のね、あの元が The Blooming of a Lotus にあるわけですね。はい。でそれはね、どういうことかっていうと、池田さんたちがあの何年前になるのかな、16年前か、に池田さんがキロナタハンさんと会ってお会いして、でそれでバンブーサンガっていうのをね、あの関西の方で始められたんですよ。でそれでそのバンブーサンガさんが去年の7月にね、あの一方案に来られて、で気づきの一日、ね、マインドフルネスデイっていうのをやりました。一方案との共同開催でね、それで、20人近くの人が来られて、そのうちの一人が池田さんだったんですけども、でそれで、まあ、私とはねちょっと二重三重の縁があって、ちょっとあの同じ人の友人っていう縁もあるんですけどもね、あのそれでまあ間接的にこの人のことは以前からずっとしてあのご存知あげてたんですけども、それでそのバンブーサンガさんを16年前にこの人が始めて、その時にそのバンブーサンガで一体何をやるかね、どういう修行をするのかっていうことで、このブルーミングオブロータスっていう本を、修行の基本的なテキストとして使われてきたみたいなんですよ、ね。ですからもう十分すぎるほど、実際にこの英語の本と多分あのもう、一部は翻訳しながら使って出したんだと思いますけどね、それをあの今回ねまとめてきちんとした、ね、全部を翻訳して一冊の本として、ね、仕上げて、ね、でこれさえあれば、もう何ていうかな、修行のテキスト、修行どうやって修行するかの、ね、テキストとして使えるっていうね、あのそういう意味を込めて、訳されたんだと思います、ね、あの池田さんからの、ね、本あの手紙もあったんですけども、まあ、その中では何て書いてあるかな、これはティクナタハン氏がね、膨大な仏典の中から現代人に贈られた最も重要な仏道行法書、ね、あの仏道をいかに修行するかの本だと思います、ね。そういう本ですので、だから、まあ、さっきも言ったように英語ではもうすでに使ってますので、あのまあ、多分これからね、使うことになると思いますね。あの例えば、あ、例の不生不死ですね、生きること、生まれることもなく死ぬこともない、そういうことを気づきながら気づく、ね、っていうようなとことかね、あのいろいろ非常に面白い、あと波のこととか、波とか水とか、ね、だから海の波に気づきながら息を吸う、海の波に微笑みながら息を吐く、微笑む、波の中の水に気づきながら息を吸う、波の中の水に微笑みながら息を吐くって、ね、まあ、こういう、ね、まああのですから、まあ、なんていうかな、まあ、ここで、まあ、実際、一般でいろいろなことやってるんだけども、まあ、それの、ね、テキストとして一番多分、近いんじゃないかなと思うので、あの多分これからあのこのテキストを使いながら、法話の中で話していくことがね、あの多いかと思いますので、まあ、ぜひちょっと手に入れてみてください。ね、あの非常に装丁も綺麗でしょ。であの、だいたい160ページぐらいの本ですけどもね、あの非常に、まあ、もう一生使えるような感じになってますので、ね、はい、皆さんの、あの修行のね、あのテキストとしてぜひあれしてください、ね。 はい。それとですね、まあいいやいいや。はい。こんなもんですね。はい、そういうことです。もうこれね、あの、本屋出てます?出てますね。出てます、ね。本屋も出てるし、Amazon でもうすぐ手に入りますのでね。まあ今 Amazon 配信のね、あのとこ、チェック、クリックしたらもう全部ドラーッとドバーって出ますからね。はい。そうしてください。はい、それでですね、うん、あのね、今日はちょっと科学のね、もう 科学ですよ、サイエンスですよ、っていうことについてちょっといろいろ考えていかなきゃいけないんだけども、で、ただで別にここはあの科学と仏教との考えをね、あの関係を考える会ではなくて、まあここは当然瞑想会なんでね、あの、まあ瞑想を基準としていろんなことを今考えてるんですけども、ただね、なんていうかな、その、まあ一方では瞑想の細かいテクニックがあの非常に、教えられていて、そして、その細かいテクニックを一生懸命頑張ってやって、できたりできなかったりで一喜一憂、ね、しているっていう現実があって、だけど一方で、じゃあそれ一体何のためにやってるのかっていうところがどうもはっきりしない。で、その結果、瞑想がうまくいったらいいんだけども、大抵の場合全然うまくいかなくて、で、その瞑想がうまくいかない理由っていうのも、その、一体何のためにやってるのかが実はよく分かってないっていうね、っていうところから、あの、絡んできたりしますんでね。だから、なんていうか、こういうことは、やっぱ、ちょっと大きなね、視点を抱えながら見ていく必要があるんですよ。だからまあなんていうか、まあここでは一応アナパナをやってますけども、で自分はなんか今まで別のメソッドをやってたから、ちょっとアナパナのやり方をね、あの、習いたいとかね、まあいろいろありますけども、それはなんていうかな、その、はい、この瞑想センターではこういうメソッドを教えてますね、ご隠家さんのとこ行ったら体の感覚を見るね、やってますね、まあ、橋系のとこ行ったらね、ラベリングを使って、あのね、膨らみ縮みね、怒りとかね、やってますとかね。で、アナパナだったら、もうラベリングしないで、吸うのと吐くの見ますってね。まあ、それは表面的にね、皆さんがその瞑想センター行けば、それぞれ瞑想センター行けば、それぞれ違うことを教えられますからね、一応ね。で、それで、だから、あの、まあ、じゃあ、私はあそこの瞑想センター行って、体の感覚を見ようとかね。私はちょっとラベリングしてみようとかね。私はちょっとラベリングが合わないから、ラベリングなしの数箱にしようとかね。っていうことはわかるんですけども、ただ、これはやっぱもうちょっと深い問題があるのでね、そのもうちょっと深いところから見ていかないと、その数箱を見る、ね、アナパナというのはアーナとアーパーナ、ね、数箱を見るってことですけども、数箱を見るってことは一体どういうことなのか、っていうことからちゃんとしないと、それがただ単になんか膨らみ縮みから、ね、あの膨らみ縮みのお腹から鼻に移動しましたっていう、そういう話では全然ないから、だからこれはただ単にお腹で見てたのが鼻で見るようになりましたなんていう、そんな話では全くない、ね。で。そうではなくて、その、吸うこと吐くことに気づくっていうことが一体どういうことなのかを、徹底的に理解して、いなきゃいけない。で、そこの問題ですね。で、そこのところで、非常に、なんていうかな、最近になってね、ようやくいろんなことが明らかになってきました。まあまあ、前からも明らかだったんだけど、それをもっとね、あの、広い文脈の中できちんと言えるようになってきたかな。で、そして私が言えるようになっただけじゃなくて、まあ、それをやっていらっしゃる皆さんが、非常にね、いい結果が出始めているなってね、あの感じがします。はい。で、それで、今日ね、ちょっと科学の問題について話したいんですけど、ちょっとね、ちょっと、だから、 まあ、それは別に科学について話すんじゃなくて、それはもちろん最終的な瞑想につなげていきますけどね。まあ、最近、これ話題になって、日本でも、私も日本の新聞記事でも見ましたけども、ステファン・ホーキング博士ですね。筋肉の、ね、病気のために、まあ、非常にハンディキャップを、ね、背負っていらっしゃる方ですけども、でこの方がイギリスのガーディアンという、ね、これクオリティペーパーですけどのインタビューに答えて、でそれをそれ結構話題になったんで、日本の、ね、新聞雑誌なんかにも現れたので、まあ、多分皆さん、聞いてるかと思いますけども、あ、そっか、先週の土曜日、先週日曜日ですね、5月の15日にこれ、ガーディアンに載ってますから、だから今週にそれが翻訳されて日本の新聞に載ったってことですね。でそれで、まあ、このインタビューっていうのはどうせ長いもので、非常に細かい微妙なニュアンスとかね、ことについて話してらっしゃるんですけども、当然いろんな、ね、グランドデザインとかね、っていう本を出されたので、それについてのとかね、だけど、まあ、新聞、短い新聞記事になると大抵その一番人を引きつける、ね、とこだけが、なっていて、まあ、ここですね、A belief that heaven or an afterlife awaits us in a fairy tale for people afraid of death. ステファン・ホーキング has said.、まあ、ここだけなんですよ。日本の新聞に訳されたのはね。これどういうことかというと、要するに天国とかね、死後の世界っていうのは、それは、フェアリーテールだってね。フェアリーテールっていうのはおとぎ話。で、それはどういう人のためのかっていうと、people afraid of death ね。死ぬことを恐れている、人間のために用意されたおとぎ話に過ぎないっていうね、っていうことを、まあ、言われて、だから要するに天国とか死後の世界というのはないよっていうね、ことを、まあ、そう答えられたってね、インタビューの中でね、っていうことなんですけどもただそういうことを、ただガーディアンというのはイギリスのかなりリベラルな クオリティペーパーです。でそういう、まあ、だからヨーロッパのインテリが読む新聞ですね。でそこで、まあ、こういうインタビューがあって、それでホーキング博士が天国とか死後の世界っていうのはないよってね、まあ、答えるわけですよ。でそれを、まあ、そこの部分だけ取り出して日本の新聞に翻訳されて、ホーキング博士が天国と死後の世界はないよって言いましたっていうね話になって、それが日本にとってどういう意味があるのかっていうねっていうのがもう分かんないんですよ、私はね。だからそこのとこはね、本当にかなり整理しないとどうしようもなくて、まあ、一方ではだからもちろんね、これはヨーロッパのキリスト教の社会の中で発言をされていて、でそれで、まあ、キリスト教の社会だと、まあ、もちろんそういう天国とか死後の世界っていうのがねあるとされている社会であって、ね、キリスト教の信仰の中では、でそれを真っ向から否定するっていう、まあ、文脈があるわけね。だから、まあ、ヨーロッパのそういうキリスト教の社会と、それとそれに対して批判的なインテリの人たちとの非常に緊張した関係っていうのを理解すれば、このインタビューの狙いもインタビューの反応もリアクションもね、全部まあ分かるわけです、ニュアンスがね。だけどそれが日本に翻訳された時にどうなのか、じゃあそもそも日本人って天国とかね死後の世界についてどう思ってるのかっていうのがまだ非常に危ういし、だからこのつまり法源は何が言いたいかっていうと、法源博士が言ってるのはこれもう、まあ、明らかにキリスト教の文脈をまず受け入れた上でそれを否定しているっていう文脈があるわけなんですよ。だけど、日本にはそういう文脈でないわけじゃないですか、ね、でそれで、ヘブンっていうのが天国って訳されて、 アフターライフっていうのが死後の世界って日本語に訳されたときに、日本語の天国とか日本語の死後の世界は、まあ、それぞれ日本人がそれぞれのイメージを持ってるわけですけどね。うん、でそれをあのホーキング博士が否定したってなるとちょっと話はまたずれてきちゃうし、でそれで日本人がそれほど明確に天国とか死後の世界について考えてるかというと、また考えてないっていうのもあるしね。だから そういうなんていうかな、全てが全部曖昧になっちゃっているっていうね、あのとこなんですよ。でだから今日はこのホーキング博士のインタビューについて考えるんではなくて、そういうホーキング博士がインタビューの中でこういうふうに答えました、それはイギリスの、ね、新聞のインタビューにおいて、でそれが翻訳されて日本の新聞にこう載りましたって言ったときに、うん、それが一体何を意味するのかっていうね、まあ、実は何も意味してないんだけど、何も意味してないんだけども、そこら辺の何とも言えない曖昧さっていうのかな、っていうところがね、私には非常に面白い。でそれともう一つが、そのこういうことをなぜホーキング博士に聞くのかっていうね、そういうところがあるんです。ってことは、聞くってことはその前提として、ホーキング博士が何かをその真理を知ってるっていう前提のもとで聞いてるわけですよ、ね、だからそこが本当に分かんなくて、ホーキング博士は物理学者なわけですよ、当然ね。で物理学者だから、あの物理学についてはもちろんね、うん、世界最高レベルの一人ですけども、でだから物理学者として知っている真理っていうものは当然ありますよね。でそれはもう世界 最高の評価を受けている、ね、それはその通りでしょう。だけど それがそっくりそのまま、じゃあその人がなぜ真理っていうものをそのまま知っているのかという話になるわけですよ。物理的真理と、単なる真理とね、との間にはやっぱりものすごく大きな差があって、だからそこが全部ごっちゃになってるから、あのこのインタビューが少なくとも日本では意味を持たないのはそういうことなんだ。意味を持たないというよりか、なんか非常に変な感じがするのはね、つまり整理しますよ。つまり、ホーキング博士は物理学者であって、この人は物理の真理は知っています、ね、でそれと物理とはもう物理っていう、限定がない真理ですね、を知っているとはならない、ね、だから、そういう天国とか死後の世界っていうのは物理的な世界ではなくて、もうちょっと もっとそれよりか普遍的な世界での話じゃないですか、ね、だから要するに何を言うかって、もう一言で言うと、それをホーキング博士に聞くのは間違いだってことなんですよ、一言で言うとね。だけどそれっていうのはなぜかって、それは聞く人を間違えてるっていうね、っていう話なんですよ。そうなんだけども、そうなんだけども、そこが非常に複雑で、こういう世界最高級の物理学者が真理を知っていると我々はなんか思い込まされちゃっている、ね、ってことは要するに、科学者っていう人が、真理を知っている、っていう前提のもとで話が全部進んじゃってるから、だから、その世界最高級の科学者に聞けば、天国のこととか死後の世界のことが分かるんだろうっていう前提があるわけね。いいですか、今整理してるわけですよ、ね、だけどその前提そのものが、どこをどう考えておかしいわけですよ、ね、だけどでそのおかしい、なぜおかしいかっていうことを、きちんと整理するために、科学的な世界観と、とは一体何なのかっていうね、そこをきちんと、見ないことには話が常に始まらない、ね、それで今日の茂木さんとね、法様との、話が、まさにそこについての話に、集約されます。ただそうなんだけど、これはね、あの言葉っていう、雑誌で、まあ全部で8ページ使ってるんですけども、あの当然、それ以上の内容があったわけですね、うん、だから8ページで収まりきらないので、今ね、あのもう全部を載せた新書ですね、それを、準備しているみたいで、あの、多分集英社から出るんだと思いますけどね、集英社新書かね。だから あのまあ多分数ヶ月以内に出るんでしょうけどね。まあもちろん出たらお知らせしますから、ね。ですからそれをあの詳しいことをね見ましょう。だそうなんだけども、この今日のね、取り上げる8ページの中でも、やっぱり本質的なことについて触れています。それはもちろん茂木さんが多分これチェックしてるはずだから、一番エッセンスの部分をね茂木さん多分ピックアップしてると思いますので、だから今日取り上げる8ページの中でも、十分すぎるくらいね問題点が明らかになると思いますので、っていうのは、まあ、茂木さんというのは、まあ、私もよく、この人のツイートをね、特に連続ツイートをいいなと思ったのをね、私のメールに載せて皆さんに配信したりしているので、十分おなじみだし、まあ私が紹介しなくてもね、茂木さん超有名だからご存知でしょうけども、まあ、この人も一応脳科学者ですけども、もう脳科学っていうものが前提としている前提条件ですねに対して非常に強い疑いを持っている。では彼が切り開こうとしている分野っていうのが、もう今までの脳科学が、前提としていたことが成り立たなくなるようなね、そういう領域で、それはなぜそんなことをするのかというと、その方が自分の経験に、素直だからっていうのかな、まあこれについてまたちょっと話していきますけども、だからそういう、まあ、要するに今までのね近代科学が、前提としてきた前提条件を乗り越えたところに、ね、脳と意識についての、ね、新しい領域を切り開こうとね、していて、でだから、法様と非常にこれ噛み合ってですね、でこれが、まあ、普通の脳科学者だったらば全然噛み合わないと思うんですけども、もともと茂木さん自身がもちろん脳科学を全部マスターした上で、それを乗り越えようとして、乗り越えたある領域に入ろうとして、でそのある領域っていうのがどうも仏教っていうね伝統が、徹底的にやってきた領域のようにどうしたって見える、ね、でもちろん茂木さんだって日本人だから、日本の、ね、お坊さんたちとの関係も深いし、ねまあ、仏教の本いろいろ多分もちろん読んでらっしゃるだろうから、だから自分が今から開拓しようっていう領域がどうも仏教っていう伝統の中で徹底的に、研究され、徹底的に修行されてきた領域に近いか、あるいはもう重なっちゃうかね。だからその仏教、まあ現代最高の仏教者である方ね、法様に、でしかも法様っていうのは、ずっとか、ね、科学者との対話をねずっと長年してきた方なので、もう基本的な脳科学なんてもう全部もう頭に入っちゃってるわけですね。もうだって世界最高の科学者たちとずっと討論をしてきた人ですから、ね、だから法王様っていうのはもちろん仏教の方をたくさん知ってるけども、最先端の科学ももちろんある程度まで知ってらっしゃる、ね、で茂木さんは世界最先端の科学はもちろん専門家だし、で同時に、仏教にも非常に強い関心と理解があるっていう、ね、だから非常に理想的な組み合わせ でこの二人がある非常に、全く新しい領域に今足を踏み入れてます、ね、うん、だけど足を踏み入れたってことが多分そんなにみんなに分かってないような気もするんだけど、だから今日はそこら辺を、解説していきたいと思います、ね、でそれがそっくりそのまま、まあ皆さんの、アナパラ瞑想とつながります。だからつながるから話をするんであってね、つながらなかったらこんな意味がないですよね。はい、だから何ていうかな、この一方案では基本的にはここは瞑想する場所です、ね、これがまず1点です、ね、この1点を外しちゃったらもうここはただ単に瞑想もしないで、ただフリーディスカッションする場所になっちゃって、そしたらもう何が分かんなくなっちゃいます、ね、だけども一応ここは、瞑想する、ね、毎週土曜日日曜日にきちんと瞑想する、ね、で1月に1回、5日間、ね、朝から晩までね、 座禅をするね、今日もあのそのそれに参加する人来てらっしゃるけども、そういう場所ね、そこはまず絶対に外せません、ね、これを外してしまったらなんかわけわかんないことになっちゃうんですよ、いきなりね。だからまずこの点を押さえて、でその上で、そういうきちんとした努力を皆さんがやってくれた上で、その上でいろんなことを話し合っていく、ね、でその話し合っていくのもただ単に知的好奇心を、ね、満たすために話し合っているわけではなくて、皆さんの、瞑想を深めるために、そして瞑想が深まることで全く新しい世界が、ね、別所さん別所さんに見えてきたとしたら、その新しい世界の意味は一体どういうことなのかっていうね、そういうことを、うん、話し合っていく、そういう場所です。ですから、ここは繰り返すけども、フリーディスカッションの場所ではなくて、あくまでも瞑想、ね、座禅をするっていうことがまずあって、それをまず徹底的にやって、でその上で、その土台があった上で、もうフリーディスカッションをしていく、ね、あらゆる、まあ、もちろん仏典を中心ですけどね、あの仏典を中心としてあらゆる、テキストを取り上げながら、あのそれを見ていく、ね、そういう場所です。っていうのは、まあ、もちろんね、基本的には仏典を主に取り上げるけども、ただ今ね2011年を生きている、ね、現代人として我々はのもうリアリティもきちんと抑えなきゃいけないので、時々はあの仏典ではないけども仏典にかなり近いところに位置するね、そういうテキストも当然取り上げます、ね、そこをねあのちゃんと見てください。はい、いいですね。ですから、整理すると、そのホーキング博士に、そういうことを聞くっていうこと自体が私はちょっと本当にわからない。だけど同時にわかるんですよ なぜそういうことをホーキング博士に聞くしかないの か他に聞く人いないからっていうね、だけどそれをホーキング博士に聞くっていうのは原理的に間違いだっていうね、ことも、これはっきり言わなきゃいけないし、でなぜ原理的に間違いなのかっていうことも、まあ、今日のお話ではっきりすると思いますね。っていうのは、まあ、私自身がね、これあんまり今まで話したことないんだけども、まあ、私もこういう世界にをやらざるを得ないっていうのは、まあ、10代の頃からずっと思ってて、まあ、やがてはあの仏教をきちんとやらなきゃいけない、ね、だけどもそれはその大学のね、あのインド哲学科とかね、行って、仏教をなんかサンスクリットとかをね、あのの文献学をやるっていうことではなくて、本当に、なんていうかな、仏教の真理そのものに、入っていくってことをやらなきゃいけない。でそれはそのためにはまず、座禅とか、ね、瞑想とか言われているものをね、徹底的にやらざるをやる必要がある、っていうことはね、もう10代の頃からずっと感じていて、でそれで結局、まあ、日本人としてね、あの1970年代から80年代にかけてどうしようかと思ってた人間にとってはもう唯一の選択はあの日本の、ね、禅寺に入るっていう選択しかなくて、まあ、それでも入ったんですけど、まあ、それはそれでいいんですけどねあのただその前にね、あの、ちょっといきなり、仏教のそういう実践の中に入る前にいろんなことを整理しなきゃいけないとずっと思っていて、でそれを私はずっと大学時代に、やりました。でそれで、まあ、大学ね、あのはっきり言っても普通分だったんだけど、あんまこれはあんまり言ったことないんだけどねだからもう大学の時はもう大学終わったら、仏教のそういう実践の世界に入るってことはもう心に決めていたん でその前にねどうしてもやっておかなきゃいけないことがあって、それが何だったかっていうと、はっきり言うけども科学に対するコンプレックスです。それを取り除いておかない限り、仏教の修行をしても意味がないっていうことはもう分かってたのね。つまり現代人ってね、我々みんなね、結局のところ近代科学が真理ってものを持ってるよねっていうとこから逃れられていないんですよ、はっきり言うと、ね、でそのそういう思いがあるから、現代最高の科学者って誰？あ、ホーキング博士かってなってそれでホーキング博士に聞こうっていう話になるんですよ。それでどういうことかっていうと、やっぱり科学に対するコンプレックスです。 コンプレックスというのはどういうことかというと、やっぱり近代科学が真理というものを知っているというね。でこれが基本的にあるんですよ。で要するに近代科学が真理というものを握っていて、でその周りになんかわけのわかんないスピリチュアリティとかなんかがあってっていうね、結局その世界観じゃないですか、基本最後のところはね。だからこの科学に対するどうしようもないコンプレックスを、克服しない限り、私はあの仏教の修行者になったところでたかが知れてるなっていうね気がしてたんですよ、大学の頃。だからあのまず、まあ、ちょうど私はあの大学であの日本のね、まあ、いろんな学者さんたちにも触れていましたんで、まあまあ、ヨーロッパ系 の、 あの学問やってたけども、だからあのまず科学に対するコンプレックスをどう取り除くかってことで、じゃあ近代科学って誰が作ったんですか。デカルトですよ、もちろんで私は実はこれは今までほとんどポッドキャストなんか行ったことないんだけども、大学で何やってたかっていうとデカルトの研究してたんです。これは今まで言ってないけどね。で私はデカルトの研究をなぜしたかっていうと、その近代科学を乗り越えるためだったんですけどねっていうのはやっぱり結局デカルトによって始まってるから、その始まったところをきちんと抑えない限りね、あの何て言うかな、ずっとコンプレックスを抱いたままあの生きることになってしまって、でそれであのまあもちろんデカルトって人はフランス語で書いてますから、まあ、ラテン語とあの方法序説っていうのはフランス語ですけどね、あ、まあ、私フランス語はあの当時は読めたから、今読めないんだけどね今ちょっとかなり忘れちゃったんだけど、あの当時は読めたんで、あの読んでいろいろ研究して、で見たのは、まあ、あの結局根拠がないぞっていうね、いかにもなんかあの近代科学の方法論っていうのはいかにも本当に真理を示しているようでいて、実は徹底的に見ていったら実はどうも根拠がないぞ。でデカルトって人は何を最終的に言ったかというと、まあ、理性を信じようってことです ね、 ね。だけどじゃあなぜ理性を信じられるのかっていうところで、あの人は何を持ち出してきたかっていうと、理性は神様によって与えられてるからっていうね、それを持ち出してきてるんですよ最後のところで。あのそれだったらまたなんか振り出しじゃんと思ってね。つまり理性ね、あの全てのものをか細かくしていって、明らかにね、これ以上細かくできないぐらいも明らかにしていって、それでこれが明らかだったらこれを真理としよう、これが科学的方法ですね。でそれを、判断できるのがなぜかっていったら、人間にはボンサンスっていうね、ものがあってて、理性ってものがあっていて持っていて、じゃあなぜ理性によってそれを真理だと認めることができるのか、ね、まあ、だからね、でその根拠は何かって言ったら、あの人は何て言ったかっていうと、それは神様によって与えられてるからっていう話なんですよ。ってことは、じゃあまた振り出しじゃないってね、ってことになるんですよ。ってことは、そのなんていうかな、あの本当だとね、近代の最初において、理性ってものがあって、そんななんかわけのわかんない中世のね、わけのわかんない信仰ではなくて、理性によって全てを判断していこう、それが近代の出発点だったっていうね、なことじゃないですか、ね、だけどじゃあそんなに真理をきちんと判断できる理性っていうものの根拠そのものは一体どこにあるのよ、いう徹底的な、ね、会議をしていった果てに、ね、疑った果てに、あの人が見出したのは実は何の根拠もないで、唯一の根拠はそれは神様によって与えられてるからだっていうね、っていう話なんですよ。でそれを私も読んで愕然として、ってことは結局何の根拠もないじゃないっていうね、だからでそれでだからであのじゃあそうしたらこの理性っていうものを与えられた神様を信じようね、あるいは信頼しよう、信頼した上で神様から与えられた理性を使って、真理を判断していこうっていう、生き方宣言なんですよあれはね。だからなんていうかな、神様から独立した理性があって、 でその理性によって全ての真理と、ね、真理じゃないことを判断できるなんてことがあったわけじゃないんですよ、ね、んこれじゃちょっと話が違うじゃないってなってってことは結局また振り出しに戻っちゃってでどういうことかというとどうも近代科学そのものにどうも何の根拠もないなっていう、ね、いかにも根拠がありそうに、振りをしているだけであってでその近代科学の最初の、ね、言い出しっぺであるデカルテっていう人の、ね、方法定説とか、いうのをきちんと読んでいくとどうもそんなことはないんですよ、ね、だけど日本においては そんなことがなくて、まあ、一応科学っていうものに対するみんな非常に強いコンプレックスを持っていて近代科学っていうものが、真理を独占している、ね、っていう状況がずっと続いていてでそして2011年にもなっても結局近代科学の今最高レベルの人誰あホーキング博士いやホーキング博士に聞きましょうっていうそういう発想になってしまうっていうことですねそういう発想なんですよね、だけどもう我々は、そうではない、ね、あのところにもう入っていかなきゃいけない、でもう入れるだけ の,、ねあのうん、準備がもう整っていると思います、ねだから今日はちょっと何も近代科学の話をするんじゃなくて、これからね、まあ、皆さんの瞑想について話すわけですよでそこをあの、誤解しないでくださいねでそれででちょっと一つ一ついきますけどもね例えば、どういうことかっていうと、うん、この間からね私が喪に服すっていうことを言ってます言ってるっていうかあの4月の、ね、1回の日曜日の時にお話をしてでそれをコンパクトにまとめた文章を、ね、ジャパンエコーという私の友人がやっているあの海外向けの、ね、サイトに、出してで、まあ、たくさんの人に読んでもらったんだけどで、まあ、それあの、英訳されて、ね、英訳したのもたくさんの人に読んでもらってますけども、だけどいろんな反応があるんですよ。で、それなぜかって言ったら、ほとんどのね、発想っていうか、というかまあそれを問題にしたんだけども、要するに私があそこでもはっきり言いましたけども、書きましたけども、モニフクスっていうのがね、Google やってもあの年賀状を出さないとかね、喪中のハガキを出して年賀状を出さないとかね、そういうレベルでしか今モニフクスっていうのが意味を持たないっていう2011年の現代の日本の状況があるわけですね。つまり喪に服すっていうのが意味を持たないっていう現実がある。それをまず指摘して、だからこそ喪に服すが大事だよっていうことなんだけども、だから当然喪に服すが意味を持たないのが現代の日本人のほとんどだからっていうそういう人に向かって喪に服すことが大事だよっていうことを言ったって、それはそういうこと自体は意味を持たないっていうか理解されないっていうね当然そうじゃないですか、ね、喪に服すってああ今年お父ちゃん亡くなっちゃったから、まあ、あの願い状出さないで喪中のあのハガキを出さなきゃっていうねっていうぐらいの頭、ね、発想しかない人にはねでだから私のあの文章が最初から理解されるはずはないわけですよだってもう最初から理解されないことを分かってて書いてるわけだから。っていうことは、現代の日本では意味を持たないことについて書いてるわけだからね。だから、ほとんどの人にとって意味を持たない。で、だからこそそれが大事だっていう話で、だからこそ、もしここが理解できたらば、喪に服すことも理解できて、で、喪に服すことが理解できたならば、今のね、このどうしようもなく不安な世の中を、不安なしに生きていくことができるっていう、まあ、そういう話なわけだけどこの肝心要の喪に服すっていうところがやっぱり非常に難しいかなってね思ってたんだけどもまあいろんなね反応があってまあ2つね近い直近の反応があったですねで1つが これは私の友人が書いているブログで、まあ、これすでにもう皆さんにも紹介したブログですけども、彼が、まあ、今朝書いたの、これ22日で今日だね今朝書いたんだその題もモニフクスで題でね山下先生の日本人が忘れたことって、ね、まあ、あのサイトの記事ですねのことを言って、でそれで彼非常に正直にこう書いてますね。多分仏教を知らない人には何を言ってるのかピンとこないと思ったっていう。まあこの人は普通に、サラリーマンやってる人なので、まあ、まあ普通に会社で働いてる人なんでね、まあ、まあ会社のオフィスの中の雰囲気はもちろん分かるわけじゃないですか、ね、だから彼が会社に毎日行って、でいろんな普通の人たちと、ね、会話をして、でその人たちがどういう人かも分かっていて、でその人たちが、彼の職場の同僚が私の文章を読んだ時に意味を持つのか持たないのかって言った時に、彼の判断は多分ピンとこないだろうっていうねということで、それは正しいですね。大丈夫、そうですね、病院の中もそうでしょ。そうですね、はい。でそれで、まあ、ちょっと個人的な、ね、ことも書いてるんだけども、でその理由がね、なぜなら不生不死という事実を体感できて初めて喪に服すことができると思うから。だからほとんどの人は不生不死ね、生まれることも死ぬこともないなんてことは分かるわけがないから、だから当然の結果喪に服すなんてことはできないし、喪に服すことがなぜ大事なのかも理解できないっていうね。それは本当にその通りでしょう、ね。でまあそれを抑えた上で、もう一つの、ね、反応ですね、でこのでもう一つの、反応もこれもちょっとメールで引用してお送りしましたけども、もう一つの反応は、もう一つの一人の人もね、人自身も喪に服すのどうもピンとこなかった今まで。なんでそんなに大事なことなのかなってね。でそれで最近この人が、ナザレのイエスっていうね、本を読まれたみたいなんですよ。で、ローマ法王様。これ多分、一つ前の法王様の本なのかな。ちょっと今のベネディクトさんのか、パウロさんのかちょっとわかんないけど、ね。はい。で、それで、この、その、まあ、とにかくとして、この本の中に、こういうことをね、法王様が、イタリア人はパパさんっていうんですかね、パパさんってね。ポープのことをね、パパさんってイタリア人はよく言うけど、でこう書いてますね、悲しむ人は幸いである、その人は慰められるであろう。悲しみを、幸いと称えることは良いことなのでしょうか。でそして悲しみには2種類あります。そしてでその 最初の一つね、一つは希望を失った悲しみ、愛と真理にはもはや信頼を置かない悲しみで、これは人間をその内側から腐敗させ破滅するものです、ね。これが今ほとんどの日本で起こっている悲しみですね。つまり悲しみであり、苦しみであり、心配であり、悩みである、ね。ああ放射能怖いどうしようってね、でまあもちろん怖いですよね。で、気に心配しなきゃいけないんだけども、でも今ちょっと反動、ちょっとあまりにもおかしいじゃないですか。その、で、こういう時だからこそ、どこがどう、どこはどういうふうに放射能を恐れなきゃいけないのか、どこをどういうふうに気をつけなきゃいけないのかが話題にならなきゃいけないのに、もうただ怖いっていうね、方になってる。それなぜなのか、私も、非常に不思議だったんだけども、これはその、この理由ですね。もう一回言いますよ。希望を失った悲しみ。愛と真理にもはや信頼を置かない悲しみ。これはわかりますね。非常にニヒリズムになります。ね。もう、よし、真理ってものを信じなくなっちゃうんですよ。ね。で、それでもとにかく悲しくて、不安で、心配で、怖くて、っていうふうに、もう、どんどんどんどん、 自分の中の不安を募らせていって、で非常にそうなるともう、なんていうかな、不安に不安を重ねていって、心配に心配を重ねていって、人を攻撃するか、やけのやんぱちのねことを、自暴自棄のことをやってしまうか、何一つとして生み出さない、そういう悲しみですね。これ非常に今広く、日本で広がってますけども、でそうではないもう一つの悲しみっていうのがあってね、どういうことかというと、パパさんはこう言っておっしゃってますね、真理によって震撼させられることによって起こる悲しみ、人間を改瞬ね、悔い改めるところですね、に至らしめ、悪に抵抗する力を与えてくれる悲しみです。この悲しみは、ね、2番目の悲しみね、2番目の悲しみは、人間に新たに希望すること、ホープですね、と愛すること、ラブですね、それを教えてくれる、そういう癒す力ね、ヒーリングパワーを持っている。ね、だからそういう2番目のね、悲しみによって、どうなるかっていうと、共に、ね、苦しんでいる人と一緒に苦しむことによって、そういう人たちのそばに立って、共に愛することによって、神と共に、愛そのものである神と共に立つのである、ね、だけどそうじゃなくて、最初の1番目の悲しみになると、そこから生まれてくるのは、暴虐ね、バイオレンスであり、シニカルですね、非常に、何もかも霊障的に見る。もう今 ネットそう、完全にそうなってるじゃないですかね。Twitter にしたって何にしたって、私も読むのも嫌だからもう読まないけどね、もう非常になんかもう絶望的なシニカルになっちゃって、でそれで、文章そのまま読むと、暴虐とシニカルな非人間主義、あるいは臆病で保身ね、自分のことを身を守るね、だけに救急とした同調者の群れになってしまうね。だから1番目の悲しみと2番目の悲しみではこれだけ違う、でその違って、その結果としてその生き方も全く違ってきてしまう。で私はもちろん当然喪に服すって言った場合に、この2番目の悲しみの方を言ってたわけですね。でそれが、でこのね、あの法様の、本を読んだ、私の、ね、友人がようやくそれで、彼が今まで喪に服すって私が、山下からいくら聞いても分かんなかったことがようやく分かってきたっていう、ね、ことで、で でこの後がその人のメールの文章だけども、で以上のね、あの今ね、あの私があの引用した、ね、あのローマ法王様の、文章を読んで、ね、でそしてこれが、今の自分にも日本人にも当てはまっているなと思いました。つまりこれは最初の1番目の悲しみの方ですね。1番目の悲しみが、非常に広く日本に、広まっちゃってる。だからそこからは何も生まれなくて、ね、でおそらく山下先生のこれまでの文脈にも沿ってる。だから私がずっと言ってきたのはずっと2番目の悲しみの方言ってるから、ね、で喪に服すというのが今一つピンとこなかったのですが、でここからは彼の言葉なんだけども、喪に服すことで神の側に立てるんです ね神様の方にね、神様のサイドに、で共に苦しんで、苦しみを引き受けて、そうすることで神様と共にあり、神様の側に立てる。すると知らぬ間に自分が慰められて、他人をも癒し、ヒーリングして、ね、そういう、普遍的な構造を持っている、ね、だけども、まあ、残念ながら現代の日本では多くの人が、まあ、一番目の悲しみですね、要するに希望を失って破滅的にな悲しみに暮れているのが事実です。その通りでしょうね。彼と彼の周りの人を見てもそうだというわけね。だけども、まあ、キリスト教徒が、まあ、仏教でもそうだけども、試練の時を喜びなさいと言いますが、こんな時だからこそ共に苦しみ、神の側に立つことで逆に慰められるというのが利他の構造なんですね。宗教の必要性をすごく感じています。だからここでは キリスト教だろうが仏教だろうが、同じで、つまりこういうの非常にとてつもない災害が起こった時にもうきれいにもう2つに分かれるわけですよ。だから宗教の側から立てばそういう何ていうかな、いわゆるの災害だとか苦しみだとかっていうものはただ単に悪いもので切り捨てるようなものではなくて、そうではなくて宗教の側から立てばそれは非常に大きなチャンスだっていう話なのね。キリスト教的に言えばどういうチャンスかっていうと、その神の国に入るチャンス、ね、仏教で言えば本当の真理を発見するチャンス、ね、だからそれがあるから、徹底的にな災害だとか苦しみとかに出会っても大丈夫なわけだし、で出会ってもあここに神の国に入る門が開いているっていうふうに、ね、キリスト教的には言えるし、仏教で言えばここに涅槃へ至る道が開いているっていうふうに見られるわけね。だからそれを教えなきゃいけないのが宗教者のとしての今やんなきゃいけない唯一のことなんですよ。だけどほとんどやってないわけね。で藻に服さんは私しか言ってないしね。だから何ていうか、せっかくここにその神キリスト教的に言えば神の国に入る門が今開いちゃってるわけですよ、ね、あの南三陸町で石巻市で、ねね、あるいはこの東京で、鎌倉で、ねまあ、東京鎌倉だってあの当事者ですからね、あの保育者 のことから言えば、ね、だけどもそれはこのさっきから言ってる2番目の悲しみを理解したら、そこで、神の国がへの門が開くけども、2番目の悲しみが理解できなくて1番目の悲しみしか知らなかったら、それは単に、もう本当に自暴自棄になるか、シニカルになるか皮肉になるか、ね、で自分も傷つけ他人も傷つけるっていうことになって、もう本当にもうどうしようもなくなるわけです、ね、それだから今ぐらいね、この2番目の悲しみをきちんと理解しなきゃいけないね時期がないわけでいいですね。はい。でそこといいですか、だからそれで先週から言ってるスピーチュアルバイパッシングっていうのをいかにどうしようもないかってわかるでしょ。つまりスピーチュアルバイパッシングっていうのはね、せっかくはい仏教勉強してますね、アナパナ瞑想してますね、どっかの、ね、長老や、ね、老子たちの話を聞きに行ってますとかね、ことしてスピリチュアルなことをやっていそうに見えながら、肝心要の自分の中の、一番痛い部分ですね、から目を背けちゃっている。肝心要ことをやらないで、それを避けちゃってる、ね、それはバイパス、ね、バイパス、ね、物事を避けちゃう、ね、でこと、それが非常に、広まってるけども、それがどれほどおかしいか分かるし、でそでスピリチュアルバイパッシングをしてきた人が今この 3.11 以降の世界を生きられるわけがないじゃないですか。無理じゃないですか、そんなもの、ね、っていうのはもう 3.11 以降のこの世界、ね、あれだけとんでもないことが起こったわけで、で被災地もそうだし、ね、被災地がちょっと離れたこの首都圏だってね、もうちょっとどうなるか分かんないわけだし、で そうなった時にもうただ怖くなっちゃって、どうしたらいいのって話になっちゃう。だけどもスピーチャーバイパッシングではなくて、本当に、バイパスをしないでね、本当に自分の、抱えたものをに真剣に取り組んでいた人ならば、そしたらばそのさっきローマ法王様が言われた2番目の悲しみがきちんと理解できて、でまさにこの、圧倒的な、ね、大災害を目の前にして、ここに、神様神の国への入り口が開いたんだ、ドアが開いたんだ、ね、というのは仏教的にも涅槃への入り口でもいいんですけど、まあ、どんなこと言ったっていいんだけど、言い方してもいいんだけども、それが開いたんだってことが分かるわけじゃないですか。ね。だから、今ね、 この 3.11 以降の世界にそこが分かんなかったらば、結局それはやっぱりスピリチュアルバイパーシングっていうことにならざるを得ないわけで、ね、だけど今被災地へ医療支援に行ってるね、お医者さんからメールいただいたんだけど、まあ、今度は被災地にいらっしゃるけどね、非常にスピリチュアルバイパーシングが分かったって、ね、でことは分かるってことはどういうことかっていうと、あ、自分はスピリチュアルバイパーシングをしてるなっていう意識があるっていうことはもうしてないってことなんですよ、ね、だからスピリチュアルバイパーシングしてる人はその意識すらないわけね。だからもう、だってもう見てないんだから、だから自分がすでに何か問題抱えていて、あ、自分はこの問題を避けてるなと意識したならば、それはもうすでに意識してるってことなんですよ。だけどもこの問題抱えてるのにもう知らん顔しちゃって、なんかなんとかメソッドとかね、ことばっかりやってる人は、あなた自分の問題から避けてるでしょって言われたってピンとこないんですよ。だからスピリチュアルバイパッシングって言われて、ああその通りだな、自分はやっぱりスピリチュアルにバイパッシングしてきたなって思った人はもう大丈夫なわけね。でスピリチュアルバイパッシングって言われてピンとこない人の方が、うん、あ、だからこういう話なんだ。スピリチュアルバイパッシングと聞いてピンとこない人はスピリチュアルバイパッシングをしてますと言えるか、でスピリチュアルバイパッシングと聞いてうわっと思った人はまあ大丈夫です、ね、その人は自分がスピリチュアルバイパッシングをしていると、あ、もう認識、してるってことは、すでにもうしてないってことなんです、スピリチュアルバイパッシングをね。ってことはもう自分の問題に向かい合ってるってことです。だから私はこのポッドキャストのリスナーを信用しているのは、私こんなことしか話してないじゃないですか。でこんなことしか話してなくて、それでもなおかつ興味を持って聞き続けてくれている人っていうのは、でそれで多分先週のスピリチュアルバイパッシングの話を聞いて、ああ自分はスピリチュアルバイパッシングをしてきたなと多分思っていると思います。うん、でそれで多分今週も今聞いてくださってると思うけども、安心してください、ね、皆さんは大丈夫。なぜかって言ったらはスピリチュアルバイパッシングをっていうことで、なんていうかな、それが本当に分かっ身に染みて分かってるってことは、それにもう気がついてるってことだから、もう皆さんはスピリチュアルバイパッシングをからね、を乗り越える一歩をもう踏み出してます、ね、だけどスピリチュアルバイパッシングということを聞いてピンとこない人、あるいはあもう嫌なこと言ってるって言って、あもうこんなポッドキャスト聞きたくもないってなった人はしてますね。ってことは今週も聞いてないからこんな話聞きたくないって言って多分この話を聞いてないだろうから、だからこの今週のこの話を聞いてる人はもう大丈夫です。なぜかというと先週あんなことを言ってまだ今週聞いてるってことは、もう皆さんは自分の中のスピリチュアルバイパッシングに気づいてるからね。はい、でここまで準備してようやく法王様の話に移れるんです、ね、でそれで、今からもう一気に行きますけども、法王様とね、茂木さんとの話ですね。でだから王様のね、スタンスっていうのが私にとって非常に参考になるのは、その王様はもうはっきり言って世間を相手にしているわけですよ。世間って言ってももう世界中の世間ですね。で、まあご存知のように日本だとね、まあ国技館とか横浜パシフィコとかね、まあこの中の大部分行かれたと思いますけども、ね、ポッドキャストを聞いてらっしゃる人の多くもの人もね行かれたと思うけども、もう本当に何千人、1万人ぐらいの、ね人集まってる、まあ、それは日本の国内では、の規模から言ったらそれすごいことかもしれないけれども、だけどアメリカなんか行ったらね、本当に、何万人という規模ですからね。それこそなんか普通だったらフットボールの試合がなんかするようなねとか大きな、なんとかの、ね、カンファレンスを開かれるような場所で何日かもねやる、でそれもすぐに前売り券が全部売り切れちゃうというね、そういうことで、だから、本当に、 今の地球上の一般の人たちね、まあだからもちろん法様に興味を持って法様の話を聞きに来るっていうんだから、まあそれはある意味ね、60億人の中で特殊かもしれないけども、だけどもやっぱり本当に世間、一般の人と触れ合いながら、お話をしてます。で、法様の話って時々ちょっとあれもうちょっと突っ込めないかなと思うことはあるんだけど、それはしょうがないんですよ。やっぱりその対象がね、話の対象が今日のこのね、えりすぐりの人じゃなくて、もうそれこそ私がどっか鎌倉の八幡宮とか行って話さなきゃいけないような、ね、つまりその本当に一般の人相手に、その人たちにどうやって仏教の真理のとこまで振り向かせるかってと、そういう話をされるから、でそれで、まあ話していきますと、例えばね、まあ茂木さんがどうやったら、幸せになれますかっていうね、のこと でその答えが、非常に大ざま的で つまりね、どういうことかっていうと、仏教的なものの見方とかに慣れていない人にまず、あ、そうか、こういう見方もあるよねっていうふうに最初の第一歩を、踏ませる、ね、踏み出させる、そういう話し方をされるのね。でそれどういうことかっていうと、まあ、例えば苦しみには2つの種類がありますってね、話があって、でそれで、まあ、一つは、ね、五感の範囲、働きを通してもたらされる感覚的なレベルの、幸せと苦しみ、これは分かりますね。だからもう実際にね、食べ物があるとかないとかね、今日天気がいいとか悪いとかね、っていう実際に外界の客観的なね、条件によって、左右されるね、幸せと苦しみ、これはもう実際にそうなわけですよ。そういう面ももちろんあるわけね、お腹いっぱいだったら幸せだしね、お腹が空いてたらね、ひもじくて苦しい、ね、これは当たり前ですね。だけども、そういう非常に単純なレベルでの苦しみがとかな、幸せとかがある、でその通りですね。だけども、だけどもそれだけじゃないだろうっていうね、話から持っていくわけです、ね、でこれはもうもちろんなんていうかな、仏教を勉強してるにとってはもうイロハのイだけども、だけどこのイロハのイの部分、最初の第一歩がやっぱり踏み出せないわけじゃないですか。この発想がないわけね。でどういうことかというと、そので結局これ何を言ってるかというと、その、なんていうかな、その自分の周りに客観的な世界というものがあって、この条件によって自分は幸せになったり、苦しんだりしているっていう単純な話を言ってるわけですよ。だから今日は天気が良かったら幸せだし、天気が悪かったら不幸せになる、ね、お金があったら幸せだし、お金がなかったら惨めになる、お腹いっぱい食べたら幸せだし、食べるものなかったら、惨めになる。だからこの外界と自分の幸せ苦しみとが見事に一致している、ね、だからそういう非常に単純な話だったらば、今自分が惨めだ、なぜ、この原因は一体何なの、ああ今日の天気のせいね、ちょっとなんか曇っていてとかね、ああ自分はお金が足りないからねとかね、ああ自分はね、パートナーとの喧嘩しちゃったからとかね、っていう話になっちゃってるね。ってことはこの自分が、幸せになるためにこの外界をどうにかしなきゃいけない、ね、自分の、ね、財布の中身をどうにかしなきゃいけない、ね、ね、美味しいものを手に入れなきゃいけないっていう話になって、結局自分の幸せと苦しみはすべてその外の世界次第っていう話になっちゃいますね。で非常に単純なものの見方だけども、 だけどほとんど、ほとんどの人って、だって結局、この世界観でほとんど生きてるわけじゃないですか。だから、幸せを求めますといった場合に、どうするかっていうと、幸せに、自分を幸せにしてくれる条件を求めますって話になって、でそれはもちろん多少違うけども、それがお金であったり、ね、素敵なボーイフレンドであったり、ガールフレンドであったり、美味しい食べ物であったり、ね、地位であったり、ね、そういうものである。だから自分の幸せを求めることと、そういう客観的な条件を求めることが見事に一致しちゃってる、ね、でそれで今苦しい、惨めだとなったら、なぜ、あ、そうか、東京電力のせいね、菅直人さんのせいね、ね、ってなって、あとはもう東京電力をね、訴えるとか、ね、菅直人さんに退陣を迫るとかね、するしかなくなってしまう。そういう非常に単純明快な世界観なわけですよ。で、その世界観にほとんどの人は生きていて、だけどもそれ本当かっていうことをね、法王様は言うわけね、おっしゃるわけで、これなんかね、こういう話って仏教の何ていうか、もっと専門的なことを勉強している人にとっては、なんかちょっとこれレベル低いんじゃないのと思うかもしれないけど、そうじゃないんですよ。そうではなくて、この最初の第一歩ねを踏み出させるのはどれほど難しいかっていうことを、法様はもう身に染みて分かってらっしゃるから。で、じゃあ最初の第一歩ってどういうことですか。それは、ね、今までいいですね、自分の幸せ苦しみっていうのは完全に自分の外の世界の条件によって決まるっていう非常に単純明快な世界観です。だけどもそれに対して疑問をもと投げかけて、本当にそうかっていう話ですね。本当にそうか、ね、で本当にそうかっていうことで、どういうことかっていうと、その外界のね、客観的な条件とは関係ないところで、あなたは実際に幸せになって苦しんだりしてない？ちょっとそれをちょっともうちょっとチェックしてみてっていう話なんですよ。で、実際のところこの外界がどんなに完璧な条件であっても、なんかどうしようもなく惨めだってことは当然あるし、本当だったらこの完璧な条件がもう整ってるんだから、私は幸せの最高潮にならなきゃいけないのに、なんでこんな惨めなのっていうことをみんな経験するわけですよ。ね。ね、それはだってその大都会のスラムかなんかに住んじゃってね、食べ物ろくになくて、で惨めだったらわかるじゃないですか。だけども最高級のリゾートホテルにいて、最高級のね、ナショナルパークかなんか綺麗なところにいて、ね。で、それでもう、食べきれないぐらいの美味しいものを目の前にして、だけでもどうしようもなく惨めですってね。これは僕はわかるんですよ。アメリカのお金持ちみんなそうだから、ね、みんなどうしようもなく惨めだからとなった時に、その外界の客観的な条件とは必ずしも自分の幸せ苦しみっていうのはそうストレートには一致しないよねっていうことが認めざるを得なくなってくるわけね。で、そうなってくると、そこら辺から話がだんだん始まって、そうであるんだったらば、もうこの外界とは関係ないところで、その自分の心をコントロールすることによって、幸せになったり不幸せになったりなるってことは、そこをうまくしたらば、この外界の条件とは関係ないところで自分は幸せになれるっていう話になるわけ、ね、それがあって初めて、いよいよスピリチュアルなプラクティスをしようっていう、動機づけができるわけですよ。だからこの最初の第一歩を踏み出させようと思って、こういうことを法王様も言われるわけね。で、結局ここら辺が納得がいかないと、なんかスピリチュアルプラクティスをやっていそうに見えながら、なんか最後のところで話が分からなくなってきてしまう、ね、いや、それでまあいろんな例をね挙げていかれるんだけども、 だからそこが茂木さんと法様の出発点ですね。つまり、自分の幸せ不幸せっていうのは客観的な、ね、いろんな条件、によって、左右されるっていうそういう次元があるけども、それと同時に、客観的な事件とは関係ないところでどうしようもなく惨めになったりどうしようもなく幸せだっていうそういう、とこもあるであるんだったらば、これは逆に言うともう客観的な条件がどうあろうか関係なく、だって客観的な条件ではもうある程度までコントロールできるけども完璧にコントロールすることは無理ですよ ね。だけどももしね、自分の心を完璧にコントロールすることができたならば、もう外界とは関係ないところ関係ないってことは外界の諸条件に左右されないってことは、外界の諸条件に、ね、いろんな条件に左右されていたら、ね、今日はなんか天気悪いから惨めになってくるとなったら、もう回、ね、真っ青な快晴になることを願うしかなくて、だけど、ね、快晴いつも晴れてるなんてことを願うことはできなくて、ってことはじゃあ自分の幸せ不幸せをコントロールすることはできないってことになっちゃうじゃないですか。だけども天気は一切関係ないところで自分は幸せになれるってなったらもう天気関係ないわけですよ。雨だっていいし晴れてもいいし曇ったっていいし嵐だっていいしね、何だっていいわけですよ。そうすることによって自分は天気っていうものから自由になれるっていう話ですね。ですね。で、それで、この、そういう外界の条件とは関係ないところで、自分は精神的な、ね、プラクティスによって心をコントロールすることによって、幸せになれる、ね、ことですね。はい、それでまあここにでいろんな例を挙げてらっしゃるんだけども、まあ、これは、雪の下の炎だったかな、ファイアアンダーザスノーか、チベットの、ね、お坊さんまで、ね、中国がチベットに、ね、攻めてきた時に捕虜になっちゃってっていうか、まあ、牢屋に入れられてね、それで徹底的にひどい目にあって、だけどまあ幸いなことに、釈放されて、それで今ダラムサラに戻ってきたのかな、ダラムサラあたりかな。でまあ法様とね、でその、牢屋に入ってた時のね体験を法様に話されて、なんだけども、でこのお坊さんがね、自分は非常に危機を覚えたことがある。って言われて、で法さんも、ああ、もう殺されかかったのかなって思ったんだけど、そうじゃなくて、このお坊さんは、その自分はいつもね、この自分をひどい目に遭わせる中国人に対しても、慈悲を、ね、持って、まあ、要するに慈悲の瞑想してたわけですね。だけども、どうしてもその中国人に対して、自分を責めるね、中国の人に対して、慈悲をキープできなくなっちゃって、慈悲を持ち続け、もしかしたら慈悲を失うかもしれない。っていう瀬戸際まで追い込まれたっていうね。っていう、ことですね。ってことはどういうことかっていうと、その中国の人にね、拷問を受ける、受けないっていうのは外界の条件じゃないですか。ね。で、そしてそれによって自分の幸せ不幸せが決まってしまうんだったらば、自分は外界の奴隷になってしまうわけですよ。だけども、その中国の人が拷問しようがしまいが一切関係ないところで自分が慈悲の心を持ち続けることができたならば、自分はそういうものから完全に自由になったっていう、そういう話ですね。だからもし自分があまりにも中国の人に拷問されるんで、つい頭に来て、この野郎と思ってしまったならば、自分はその自由を失うってことですね。ってことは、まあ、だからさっきのスピリチュアルバイパッシングと同じで、その人は常にね、このお坊さん常に中国の人に対して自分を拷問する中国の人に対して、慈悲を持ってるかな、持っていないかなっていうことを常に意識していたわけね。で、大部分の時は、慈悲を持てたからいいんだけども、ある時、まあ多分あまりにもひどいことがあったんでしょうね。で、その時に慈悲を失いかけて、 それで非常にそれが自分にとっては危機だったって、それはその通りですね。なぜかって言ったらば、それでもし慈悲を失ってしまったならば、やっぱり結局外界の条件によって自分の幸せ不幸せが左右されるということになってしまうからですね。ってことは逆に言うと、そこまできちんとやると外界の諸条件には一切関係ないところで、精神 の自由を保つことができる。そうすることによって自分は、我々は外界のいろんな条件から自由になれるっていう話になって、でそれが可能だっていうことになって、じゃあそれをするためには一体どうしたらいいのかっていう、あのそういう話になりますね。はい、それで山下さん、ちょっと電気つけてもらえる？はいはい、すみません。でそれでね、仏教と、科学との関係っていうことで、まあ、これもちょっと整理しておきますと、ね、科学っていうのはもちろんさっきも言ったようにデカルトから始まって、まあ、ヨーロッパをね、です発達してきたわけですよ。だから、でまあ、デカルトはともかくとして、それ以降ね、まあ、宗教と科学っていうのは非常に緊張関係にあったっていうのが近代のヨーロッパの歴史ですね。だからレリージョンとサイエンスっていうのはそういう2つの対立する概念なんですよ。これをまずきちんと押さえてください。だけどこれはあくまで近代ヨーロッパにおいてって話ですよ、ね。で話は非常にこんがらがって、そうするとレリージョンと、サイエンスですね。そのレリージョンの中に普通はクリスチャニティね、キリスト教が含む、レリージョンとキリスト教はほぼイコールなわけですよ、近代のヨーロッパにおいては、ね。だけどもでそのカテゴリーをそのまま仏教に当てはめちゃって、はい、仏教を宗教のカテゴリーに入れて、それで、科学っていうふうに、だからそれで宗教と科学の、宗教と科学との対話ってすると話が全部おかしくなるわけね。つまりもう一回整理すると、宗教と科学の対話っていうのはあくまでもそれはヨーロッパ近代での文脈の話であって、でその場合の宗教っていうのはキリスト教であって、でそしてキリスト教と、科学っていうのは非常に緊張関係を持ってこの何百年間続いてきたっていう歴史を背負ってるわけね。それが基本です。で それだけどもそれをもうちょっと広げちゃって、はい、イーストエイジアね、アジアには仏教っていうのがあります、あるみたいだ。で、仏教も、そうか、レリージョンかね、宗教か。あ、じゃあ、そしたら仏教をこの宗教のとこに入れて、で、仏教と科学の対話をさせようってなると話は全然違うんですよ。で、そこがどうも違うぞってことを法皇さんも言いたいわけね。つまり、仏教っていうのはそもそも非常に科学的だっていう。で、それはその通りですね。仏教っていうのはなんかいきなり、ここ世界というのはこういうもんですよっていうには言わないじゃないですか、ね。そうじゃなくて、世界というのは一体どうなってんのかな、人間というのはどういうなのか、人間と言ったらよく見てみたら、ああそうか、人間にはこういう精神活動と物質と、ね、この2つがどうもあるみたいだなっていうふうな、ね、ふうに捉えていくわけですよ。で結局のところ、まあ、これもちょっと話パッと飛ぶけども、茂木さん自身がね言われてるけども、去年の、ね、10月の11月の茂木さんのブログにも書いてましたけどね、じゃあ結局ダララム法って一体どういう人かって言ったら、一言で言うと科学者だっていうわけですよ。で科学者っていうのはどういう意味かっていうと、真理を求めている人っていう、真理を探求している人っていう意味で、科学者の定義をね、真理を探求している人っていうふうに科学者を定義づけたならば、ああそれはそのまま法王様にも当てはまって、ああそういう意味で法王様っていうのはサイエンティストだっていうね、いうふうに去年の11月の茂木さん のブログにはねあって、でそれ多分私メールかなんかで皆さんに送ったと思いますけども、だから、これはこの、私らには当たり前ですよね。当たり前だって、私らはなんか仏教というのはこういう、教えですよ、はい、じゃあこれを皆さん信じましょうなんていうふうにはやってないじゃないですか、ね。 ね、井口さん、ね、自分 の, あの不安心配をよく見てください。どういうふうに、ね、成り立ってますか、ね、あそうか不安というのはこうなってるか、でちょっと一気にやってみて、そしたらちょっと不安が消えるでしょう、ね、でそういうふうにして不安とは一体何なのか、ね、不安をどうやって乗り越えたらいいのかということを、ね、いろいろ試行錯誤しながら探求していく。だから、まあ、仏教っていうのは科学なわけですよ、そういう意味でね。だからそういうキリスト教と宗教、キリスト教と科学との対話、っていう文脈で仏教と科学との対話っていうのは成り立たなくて、ってことはどういうことかっていうと、もしね、もちろんあの仏教のお坊さんって言われる人たちがいて、それからいわゆるの科学者っていう人たちがいてね、が対話したとなったらば、やっぱ科学者同士の対話に なるわけですよ。ただあのその科学のやり方が微妙にちょっと違うからね、でそのだから違う種類の、仏教科学と西洋近代科学との対話っていう方がはるかに、そこがはっきりすると思います、ね、だけど これはあの私らにとって当たり前な話で、なんだけども世間での仏教理解というのはもう私は信じられないぐらいにもうないからね、だからに私もちょっとフェイスブックに書いたけど、日本のお坊さんイコール、ね、金ピカの衣ってね、誰が書いてたけどもで普通日本のお坊さんのイメージだったらメルセデスベンツを運転してね、あの金ピカの衣を着て、でそれでどっかでねどんちゃん騒ぎしてっていうね、そういうイメージじゃないですか。でこれは全く根拠がないとは言わないけども、まあ、だけどこれをしてるのは本当に日本に何万人いるお坊さんのごくごくわずかであって、いや本当の ほとんどお坊さんもうちょっと真面目にやってますよ、ね、だけどなぜそうなるかっていうと、やっぱり普通の日本のお坊さんたちと の関係がないからね、関係だと普通にお茶飲んで世間話をするっていうレベルの関係すらない。だからあのマスコミや、ね、なんかで面白おかしくエクザジャレートね、誇張されたメルセデスベンツで金ピカの衣を着て、ね、なんとかね祇園行っちゃってるっていうね、そのお坊さんのイメージしかない、ぐらい飛んじゃってるわけですね。はい、まあそれいいんだけど、ちょっとそこじゃ肝心のとこ行けないから、もう一気に肝心のとこ行きます。でそれで、ここでね茂木さんは2つの非常に重要なあの問いかけをしてます、脳と意識については。で一つが、ね、あの最後の方にあるんだけども、あのニューロンのことですね。でつまりね、あの、まあ、これはちょっとまたこれ話すとまたキリがないから、私らにとっては物事っていうのは全て相関関係、ね、あのもとに成り立っている。それこそティク・ナタ・ハンさん的にインタービーングですね。 A があるから B があり、 B があるから A がある、ね、だから A というものがまずあります、 B というものがまずあります、でその上で関係してますなんて話ではなくて、 A とか B とか本当はほとんど存在してなくて、ただ A と B との関係がある。世の中というのは全てそうなってる、ね、だからこの本がありますなんて思ってるかもしれないけども、だけど これはただ単にやってて、でこの本の中に雲が見えますかっていうね、森が見えますかとかね、あのっていう話で、でこれはファンタジーじゃなくて実際にこの紙はどっから来たかって言ったらね、もうどっかの木から来てるわけだし、これカナダのどっかの、ね、オンタリア州の木から来たかもしれないとしたらば、この中にカナダの、ね、原生林を見なきゃいけないわけ。でカナダの原生林とこの本っていうのは完全に相関関係にあるわけですね。だからカナダの原生林とこの本は完全に独立した存在じゃなくて、完全に関係を持っている存在、ね、それと同じように人間の中の脳のニューロンっていうのもそうで、そのニューロン同士があのたくさんまず存在していて、それが関係を持つっていう話じゃなくて、そういう相関関係の中にどうやら意識というものが生まれているっていうね、ことを今の最先端の科学でもそうなってる。 ね、そういう相関関係について茂木さん言われてる、まあ、聞いていらっしゃるんだけど、これは2番目です。だけども本当はね、今日やりたかったのはここなんですよ、つまりね、さっきから言っていた近代的な科学観というのはどういうことかというと、特にこの脳の場合だとそれが露骨に出てしまって、でどういう話かというと、結局まずね、脳という物質があるって話になっちゃうわけですよ、ね、とにもかくにも何が存在しているかというと、ね、別所さんの頭の中にある脳みそがまず存在しているって話になるわけですよね。山さんの頭の中にある脳みそがまず存在しているって話になって、でそしてじゃあ意識とは関係ないんですよ。でそしてまず脳みそが存在していて、そしてその脳みそが意識を生んでいるっていう、ね、じゃあこのそこから、でこの脳みその中のどの部分がどういう意識を生んでいるのか、ね、前の方のとか後ろの方のとか、ね、どうも後ろの方から、意識の中でも怒りっていう感情を生んでいるとかね、前の方だともうちょっと理性的な、ね、精神活動を生んでいるとかね。だけどそれは細かく分析していけばいろいろ言えるかもしれないけども、その前提条件というのは非常に単純明快な世界観になっているわけですよ。つまりまず脳みそがありますって話なのね。脳みそっていう物質がありますっていう話なんですよ。これは疑わないんですよ。でそれでとにかく脳みそっていう物質がまずあって、で、ね、この中の この部分がどうも怒りを生んでるとかね、でこの部分が何か空間認識を生んでるとか、でこの部分が、ね、物事の判断を生んでるとか、ね、でここをチュチュって神経を刺激するとどうもそういうのになって、でそれはある程度 その通りなんですよ、ね、だけどもこういう考え方 この根本的なところは、まずとにかく脳みそがあります、そしてこの脳みそがいろんな意識をとか感情を生んでますっていうね、でそしてその感そういう生まれた感情と脳みそのどの部分が関係しているのかっていう、そういう研究なんですよですね。でもちろん私も細かいことは知らないですよ。だけど世界観のこと言ってるからね、世界観としてはこれだけなんですよ。でそれだから当然皆さんいつか死ぬわけですよね。あんまり不吉なこと言わないでっていうね。どういうこと、脳みそなくなるわけですよね。だから脳みそなくなるから当然皆さんの意識もなくなる、ね、だから死んだら終わりっていうね、非常に単純明快な世界観がそこから当然出てきます。当たり前ですよね。でだからまず脳みそがあって、それが意識を生んでるっていう世界観に立っている限り、この死ぬってことはこの脳みそが壊れて脳みそがなくなるってことだから、だから意識も同時になくなって、だから死ぬことイコールナッシングっていうね、ゼロに戻るっていう、そういう話になるわけですね。だからこの世界観を乗り越えない限り、皆さんは死ぬことをずっと恐れざるを得ないじゃないですか。なぜか死んだら終わりなんだから、ね、怖いじゃないですか、ね、で結局こうなってるわけですね。でそれで、茂木さんのその疑問もね、茂木さんがずっと脳科学をやりながらずっと疑問に思ってきたことも結局このポイントなんですよ。つまりまず脳みそっていう物質があって、それが意識を生んでるのかっていう前提条件を前提にして脳科学っていうのが発達してきて、それでこの脳みそっていう物質のこの部分がこういう意識をと、この部分はこういう感情と、この部分はこういうっていうふうに研究してきたんだけども、それ本当なのっていうね話なんですよ。で、なんていうかな、まあ、科学者っていうのはどういう人たちかっていうと、このこういう細かい、ね、この部分を刺激したらこういうことになるとかね、そういう実験はものすごくやる人たちだけども、そういうことをの前提になるもっと根本的な世界観については一切問わないですよ。なぜかってこれ本当にそうなのって言ったら、この研究自体は成り立たなくなっちゃうじゃないですか。ね。 だからこの根本的な世界観は一切飛ばないで、とにかくね、別所さんの脳みそを取り出してここで刺激したらこういうかあだったから、あそうか、この脳みそのこの部分とあこういう感情とは関係してるんだなっていうふうに実験していくしかないわけね。だけども茂木さんが問題にしているのは、その世界観そのものが本当にそうなのっていうね話です。いいですね。でそれ でどういうことかっていうと、まあ、これはね、私は、まあ、明日、これ、ここの部分だけ全部か、メールに入れますけどね。だからちょっと読んでください。ね。まあ、言葉という雑誌を買いたい人は買えば、載ってるし、あるいはさっきも言ったように新書となって出るみたいですけどね。うん。だから、結局そうなると、脳を変えない限り意識は変わらないって話ですか。だから脳っていう原因があって意識という結果があるっていう話ですね。いいですね。で、ってことは逆に言うと、意識っていう原因があって脳という結果がっていうのは考えられないんですよ。この論理から言うと。とにかくだってまずあるのは別所さんの脳みそしかないわけで、でそれで脳みそが変わることによって、ね、意識が変わる、感情が変わる。だから全てが結局こうなっていて、でこの脳みそを変えるために例えば薬を使うとかね、うつ状態が続く、なぜうつ状態が続くとっていうのは、この脳みそのがこういうふうに物質的に反応してるから、うつ状態を治すためにはこの、ね、この脳を変えるために薬を使って脳を科学的に変えていこう、でそうすることによってうつ状態を克服しようという、ただそれだけの非常に単純明快な世界観じゃないですか、ね、だから ここを乗り越えない限り私らは結局同じことであって、だけどね、茂木さんはここに対して非常に疑問を持っていて、ここちょっと読んじゃいますね。しかしここ何年間にわたって私たちが感じているのは、私たちが自分の意識の状態を注意深く見守って内観し、自分自身の意識を把握する、それをメタ認知と言います、ね、メタっていうのは、その上に行くってことですよ。上の次元に行くってこと ね、自分自身の意識の状態を把握するような、そういう働きに注目すると新たな事実が発見されて、いいですか、現在の理論全体を塗り替えうるのではないかということです。つまり今までの見方そのものは全部崩壊しちゃって、全く新しい理論を作らざるを得なくなるんじゃないか、ね、でそれはどこから来るかっていうと、もう一回繰り返しますよ。要するに脳みそっていう物質があって意識がある。だから脳みそがいつも原因であって意識が結果である。これが今までの世界観なわけですよ。だけどももしね、意識が変わることで脳みそが変わるっていうことがあったら、この世界観そのものが全部崩壊しちゃうんですよ。いいですね。でそれ でそこで法王様にこう聞いてるわけね、すると法王様が、芸家が言われるように、意識が脳に影響を与える、つまり意識が原因であって脳みそが結果であるっていう、今までの原因と結果が逆転するわけね、意識が脳に影響を与えるというようなことを説明できる可能性があるかもしれないという気もしています。脳科学者としてってことですよ。だけどこれを受け入れてしまったら脳科学の根本原理が崩壊しちゃうわけね。で我々の直感、茂木さんの直感からすると、どうもそれがとても自然なことなのでおそらく芸家はそれを正しいとお考えになっていると思うのですが、ということではっきり聞くわけ、ここですね。芸家は意識の変化が脳に影響するとそう信じておられるのでしょうか、ね、でそして法王さんは何て答えたら、オフコースっていうわけねもちろんですっていうね、このオフコースっていかにもわかるじゃないですか。法王さんはニコニコニコニコしながら 言ってますよ。これだからこれちょっと私 DVD で見たいんだけどね、で一個人として私は仏教徒ですから、仏教的な意識についての考え方を説明すると、 私たち仏教徒は意識の連続体が存在するということを土台として輪廻転生を信じています。つまり微細なレベルの意識の流れは始まりなき遠い昔から数えきれないほどの生にわたって途切れることなく連続した一つの流れとして現在まで続いている。あ、これ音声認識できないね。これだけ話したらね、無理だね。ごめんなさい。音声認識できないと思う。現在まで続いているという考え方をしているのです。で、ここでね、法様はレベルっていう言い方をしてます。意識のレベルね。で、仏教的な考え方に基づいて言うと、意識にはさまざまなレベルがあって、より微細な、ね、サトルのね、レベルの意識ほど肉体的な部分に依存せず、独立した存在である割合が大きくなるということであり、私もそう信じています。ここでいいですね。もうちょっとここもうちょっと今日全然とんでもない問題に入り込んでれば今日で終わるわけがないから、で考え方は分かりますね。王様レベルってことを入れてます。つまりでそこで非常に微細なレベルと荒っぽいレベルがあって、この荒っぽいレベルにおいてはこの脳みそとね非常にもう同じ関係になってる。だから脳みそと、荒っぽいレベルはそうだけど、これをどんどんどんどんやっていくと、この非常に微細なレベルになってくると、この脳という物質から自由になったね、いうそういうレベルがやっぱり存在するよっていうのが、法様仏教徒としての、自然な感覚。理論的に言ってもそうだし、王様の修行の結果からも言ってもそう。ってことはどういうことかというと、そこで原因と結果が逆転します、ね、つまり今まではとにかく脳みそという物質があります。でその結果としての、意識があります、ね、だからとにかく存在するのはやっぱり物質としての脳みそだけだったわけですよ、ね、でそこからただ意識というものが生まれていたから、だから死んだら終わりっていう世界観がそこから当然出てきます。当たり前だけどね。だから死ぬのが当然怖くなります。だけどもここで法様が言ってるのは、まあもちろんねそういう物質的な脳みそと直結するような非常に荒いレベルの意識もあるの、それはその通りでしょう。怒りだとか ね、だけども意識にはいろんなレベルがあって、まあ、このレベルの問題非常に大きな問題だけども、一緒にレベルがあって、この、もっと細かいね、サトルなレベルね、まあ、これは、まあ、まあ、私らだと、もう結構、ちょっともっと別な言い方しますけども、となると、それはもう物質から、物質っていうのはこの場合、脳みそですよ、脳みそという物質から自由になったものが、やっぱり存在してるよねっていうことを言ってるわけ。で、そうなると、今までの原因と結果っていうのが逆転しちゃって、意識っていうものが原因となって脳みそっていうのは結果となる、ね、そうなった時に初めて我々は、脳みそっていう物質から解放される。そうなって初めて我々はとにかく物質があるよね、でその後に精神が生まれてくるよねっていう、近代の世界観から解放されるっていう話なんですよ。だからでそれと今の私のアナパナはどうつながるのっていうのは、それまた来週以降に話しますけども、だから今日話したのはそういうなんていうかな、世界観の話であって、でそういう、これがあってね、初めていよいよ我々が、自由っていうのがある。つまり今までだったら雨が降ってたら惨めで、晴れてたら幸せになれる。だから常にお天気次第、ね、外側の客観的な条件次第だったのが、もうそういう外側の条件とは関係ない自由というものを我々は、得ることができる。でそれのなぜ理論的、なるかというと、そういう我々は物質という脳みそから、自由になったね、そういうものがやっぱりあるから、そのそこで今までの世界観がガラッと変わっているわけです、ね。ただね、今日もちょっと意識のレベルとか、非常に微妙な問題が出てきちゃってるから、でこれはもうちょっとまたやるし、まあ、今日は全然これとじゃあ私の穴パナとどうつながるのっていう話はまだ今日全然できなかったから、またねこれはまた次の時にしますけども、多分精神中の時に話せると思うけども、何が言いたいかというと、そういう世界観が ずっととにかく私らはホーキング博士にそういう世界の真理について質問するってことは、ホーキング博士が真理を知ってるっていう前提があって、それはどういうことかっていうと、やっぱり世界的科学的世界観が本当だよねとやっぱり思っていて、ね、結局そう思ってるわけですよ、本音のところで。でだけど科学的世界観本当だよねと思っている限りは、科学的世界観に常にコンプレックスを抱かざるを得なくて、そしたら仏教的な考え方っていうのは成り立たないんですよ。でそれでだけども茂木さんみたいに最先端の脳、ね、科学をやってる人がやっぱりちょっとその脳科学の前提条件である、とにかくまず脳みそがあるよねっていうね、その前提条件そのものがどうも違うんじゃないかっていうことをやっぱり感じざるを得ない。でそれこう王様に質問したら、もちろんってねオフコースってね答えられた。でその時に我々は西洋の、ね、デカルトから始まった近代科学の世界観から初めて、自由になることができるんですっていう大きな、ね、文脈を捉えない限り、我々が今仏教を勉強する意味なんかないですよ、ね。でそれがあって初めていよいよね、まあ、この後、ね、休憩した後アナパラやりますけども、呼吸を見るってことは一体どういうことなのかね、これは見ますね。はい、ちょっとまた話しすぎてしまった。はい、じゃあ、今日日曜日で、金曜日からね、セッション始めます。ね、まだちょっと余裕ありますから、ね、女性あと一人だけ大丈夫だし、男性の方はまた数人大丈夫ですので、ぜひね、これまだ日曜日の夕方にあげますから、まだ時間ありますから、ね、ぜひ、参加してください。で、昼間だけ来る人は、もう予約なしでどんどん来ちゃってくださいね。今鎌倉非常に気持ちいいです。暑くもなく寒くもなくね、非常に気持ちのいいセッションになると思いますので、ぜひいらしてください。はい、終わります。